そんな和尚の一人ごと。
時刻は午前9時1分を回りました。ここからの時間はそんな和尚の一人ごと。横手市平川町吉田にあります西宝寺の斉藤大円ご住職のお話をお届けいたします。おさん、今日もよろしくお願いします。
はい、おはようございます。
今日は3月11日ですね。
そうですね。いろんなことをこう思わせる日でございますよね、はい、もう未曾有の地震から満5年という日になりまして、
はい、
この日を迎えるとそれぞれがいろんなことを思うんじゃないでしょうかね。
そうですね。
私もいろんなことをこう思わせていただきながら、今日この日にお話をさせていただくというね、もうご縁をね、いただいたところにおきましては、
はい、
もう言葉で何も語ることができない自分がそこにいるんだなと思うと、人というのは随分無力なものだなと思うわけでございまして、自然の猛威にね、何一つなすすべのなかった人の無力さとでも申しましょうか、
はい、
自然の、ね、力の大きさとでも申しましょうか、そんなことを感じたときに、今自分の存在をふと客観的に見ると随分小さいもんだなとこう思うわけでございましてね、
はい
はい、言葉はもう何もないのです、言葉というのは随分無力なもんですね、
はい、
そう考えると何を言っても、ね、ただ虚しく響くしかないのが、それが言葉だとするのならば、ね、確かに言葉は自分の心を表現するね、道具でございますけど、
はい、
でも、あれだけのことがあった時に、人はただ呆然と佇むというのが、ね、人の真理でございましょうが、
はい、
あれから5年、時は無常に過ぎるわけでございましてね、ああ、どんなに悲しんでいても、どんなに苦しい思いをしていても、時は一時一時、その人に平等に、ね、刻まれているわけでございまして、
はいはい、
あれからもう5年ということでございますが、なかなか私もこちらの方で忙しい身なもんですから、なかなか向こうの方に行って現地を見るなんてこともなかなかできない話なんですけれども、まあテレビでね、その状況を見るだとか、ね、その時のインタビューの言葉だとかこう聞きますとですね、本当にもうそれぞれがもうそれぞれでね、精一杯という言葉をね、自分の言葉で表現されているわけでございますよ、
はい、
それを聞くとね、いたたまれない気持ちになるやら、ね、ただ言葉がないと、ね、言葉はないということでございまして、ですからみんな今日この日黙祷をするのでしょうと、ただ黙って祈る、ね、私も今日はね、2時46分ですか、
はい、
ね、その時に、まあ、うちにほら盆鐘がありますんでね、今日はゴーンと鳴らしてね、家族と一緒に手合わせたいなと思ってます。追悼の鐘を鳴らすということでございましてね。
そうですね、
それが私ができる唯一のことではないのかなと思いながら、ただひたすら黙って手を合わせる、
はい、
そんなもんじゃないですかね、人の真理というものは、
はい、
ね、ある日突然ね、自分の、ね、命の灯しみが消えてしまった、
はい、
ね、ご家族の方、
ね、
関係者の方2万人以上の方がね、ある時一瞬にしてその命の灯火を消してしまったということでございますから、あまりにも大きすぎる出来事なんでね、とても自分の心で受け入れることなんかきっとできないんじゃないかなと思います、そんな時人はただ黙してしまうんでしょうね、
はい、
ただ黙って手を合わせるということがね、唯一自分のできることなのかなと、決して言葉に何の心に何の言葉もね浮かぶこともなく、はい、ただひたすら手を合わせる、そんな自分がただそこにいるだけなんでしょうね、
はい、
いやいやいや、その気持ち少しでも慣れるとかね、その身慣れるとかなんて言葉すらもなんか虚しく響くような気がいたしますけど、たったそっと身の守りながらね、その方々の気持ちが言えるその時まで、少しでも少しでも寄り添ってあげることができるのならばと、ね、私はそう思ってますけどもね。
そうですね、2時46分に合わせて鳴らす 追悼の鐘、うん、その鐘に合わせて手を合わせたいと思います、
うん、はい、そうですね、まあ、時でもない時にね、鐘が鳴りますんでね、なんかみんな何だろう何だろうなんて思うこともあるかもしれませんけどもね、うん、まあ、2時46分になったその音というのはきっとね、癒しの鐘になるということをね、願いながら、うん、鳴らしたいなと思っておりますけどもね。
そうですね、今までね穏やかだったのに今日に限ってこの雪っていうのもまた何かを感じさせますね。
そうですね、間もなく彼岸でございましてね、彼岸の中日っていうのは20日ですけども、これね、はい、ほらちょうどね昼と夜と長さが一緒だなんてこう申しますけども、うん、そうするとね、うん、この日を境にですね、
はい、
日が長くなるっていうことですから、うん、ね、暑さ寒さも彼岸まで、
ね、言いますね、
よく三寒四温とこう申しますけどもね、うんうんうん、三寒っていうのは三つ寒くて四つ暖かくなる7ですからね、これね、
はい、
これ奇数ですからね、ね、これ三寒四温ですからね、
はい、
うーん、二寒五温じゃないんですけどもね。
ね、同じ7ですけど。
一寒六温じゃないんですけどもね、うん、それがだんだんじわじわじわじわ。うちの庭のね、クジュソウもついに咲いてしまいまして。
あ、そうですか、じゃあもう春の訪れだ、
そうですね、
お知らせしてくれてますね。
いよいよね、もうぬくらんできたんだなというね、うん、なんかその、ほっとしたその花のね、姿ね、ほんと黄色いね、花びらを見るとね、
うん、
あ、春だなって、待望の春だな。
そうですね。
うん、まあ今3月ですからね、
うん、
卒業シーズン。
そう、明日中学校のね、卒業式ですよ。
あ、そうですか。また一つね、一つの学び屋からまた巣立っていく、
そうそう、
方々がいらっしゃるんでしょうね、うん。そしてまた新しい世界に飛び込んでいくスタートの月が来月なんでしょうね。
う
ん、
そうですね。
そこにもやっぱりね、別れとね、うん、この別れと始まりというのが、
うんうんうん、
だから必ず人はね、会えば別れるんですけども、別れればまた次のスタートがあるわけでございます、うん、そうすると別れとね、ね、始まりってどこにね線があるんでしょうかなんて思ったりしてね。
そうですね。
で、私もね、随分ね、ラジオでね、こうやってね、うん、お話をさせていただくというね、機会をいただきまして、
は
い、そうすると、もうたまに聞いてる人がいましてね。
たまに。
なんか翔さんに話しっこしてもらおうかななんてね、そういう人もポツポツとこういらっしゃいましてね。
はいはい。
もういろんなね、ところからちょっとご依頼がありましてね。
おー、すごい。なんか、足心配してるお声いっぱい聞こえてきましたよ。おさん足大丈夫だべがって、病院さんちゃんと行って、ちゃんと湿布貼ってらべがって。
そうですか。
はい、前回、ね、
私も前回でね、前回でね、人だと思いましたんで。
いやー。
ね、生身だなと思いました
ね。ね、いやいやおさんも。
そうそうそう。で、学習しましたね。
学習。
学習するっていうのはやっぱりね、やっぱり一つの経験値を持つとね、
うん、
いや、こんなもんなんだなって、やっぱりこう謙虚に受け止めて、次に生かす作業をするという。
病院に行こうとね。
そうそうそうこんな痛い思いをするんだったら、さっさと病院行く
んだ。前回何我慢したんでしょうね。
そこにね、うん、なんかこだわりがあったんでしょうね。
こだわり。
こだわり。では自分は治せるって。
あれ引きました？
あれじゃ引きました。薬飲んでるとね、今いい薬あるんですね。もう早く飲めよかったなと思ったんですけどもね。
よかった。
ねもう今は普通ですね。
うん、
いやただ、なんか尿酸値が高いとか、高くないとかこう言われるところをね、うん、ちょっとこう、やっぱ収めていかないと、ほら、うん、また発作が起こるということがありましてね。
はいはいはい。だって、先週ほら、東京に行ってドンさんにお会いしてきたお話ししたときに、
うん、
ね、やっぱり足のね、話題にもなったじゃないですか。
あの時引きずってましたもん。
だからもう、本当に。う
ん、なんで行ったのみたいな、
ね。一番ひどい時に。
そうそう。なんで行ったのって、もう、そこがね、まだまだ私は冒険ができるなんて、若い気持ちを持ってるわけですけどもね。よくね、人はね、ほら、物事に対して前向きに行けるなんてこう言いますわな。
はいはい。
でもね、前向きに生きるっていうその気持ちの時にね、うん、だんだん年を取ってくるとね、妥協点が早くなるってな。
妥協点ね。
そうそうそう。
最初は、そうね、確かに、もうちょっと学生の時とか、まだまだまだっていうね。う
ん、まだまだできる、まだまだでき
る、
いけるいけるって、そういうね、うん、この、いけるという思う期間がね、はいはい、
うん、
だんだんね、年を取ってくると短くなってくるんじゃないかということに気がつかされたという。
うん、
でそれを、ね、 少しでもこう長くしていきたいというところにこう、ね、あの頑張っていこうとするとどっか無理が出てくる、
うん、
それはですね、あの心の無理じゃなくて、ね、体の無理がたたるということもなりますね。
それがやっぱり正直なところなんでしょうね。
だから妥協点がすごく短くなる。例えば物事に対してこれは何かしなきゃいけないと思うんですけども、
うん
ね、何かするためにはこれをしなきゃいけないっていうふ
う
にこう思うじゃないですか、ね、でも諦めが早くなりますね。
そうか、
何か、
そうですね、
何かしなきゃいけないんだけども、はいはいはい、まあ、そんなことするのね、まあいいかってこういうふうになっちゃうというね、そのね妥協点が早くなる、それが年を取るということなのかなとちょっと思ったし、
妥協点がおっさん早くなるっていうのは、うん、まず前向きなこと、
前向きなんでしょうけども前向きの期間が長く持続できないというかねなんかすぐ妥協しちゃうっていうかね、まあ、すぐいいやつこうやっちゃうっていう、
気持ちの切り替えが早くなるっていうことでいいですか。
まあまあ前向きに捉えるとそういうことなんでしょうからね。いやそういう表現もまたね、ちょっと力がねつくような表現ですけどね。そうそう、ただそんなことがやっぱあるんだろうなと思う、はい、この頃思う。だから、
うん、私は思うよ。
もう痛風もね、いや最終回かましても治るって思ったその時の根性は良かったんですけども、
ね、
結局ダメだったと。で、うん、あの今回の補佐の時はもうすぐ医者行こうって、
うん、そうです、学習ですね。
学習する、
人は学習をすると、
そ気持ちが折れているのか、うんうんね、あるいは知恵をつけて少しでも早く治す作用を身につけたのか、時を身につけたのかみたいなね、そんなことってね、こうあるじゃないですかね。
いや、じゃあまず何事も早め早めに、うん、ということで。
そうそう、うん、その時にその、なんていうかね、うん、大人という、ね、区分と子供という部分があるんじゃないかなと。
おー、
うん、じゃあ大人と子供って何があれなのなんて言ったらね、ああどうもどうも、いや、いつもお世話になってます。
誰か分かりません。手を振ってくれましたね。
手を振ってくれた方が ね、あの、いらっしゃる場合は、あの、もう話を途中にしても挨拶をするという。
もう本当にありがたいですね。もう手を合わせますよね。
で、そうやっていると、今は何を話してたかよく分からなくなってしまう
という、ね。楽しめましたね。そう
で、大人と子供。
はい、そうです。
まあ、端的に言ったら、ほら、まあ、あの、二十歳なんですかね。
ああ、はい、成人式ね。
うん、あるいは、あの、どっかのね、あの、遊園地に行くと、大人と小人ってあるじゃないですか。
小人ね。子供、大人子供、承認ってね。おみたいな、小人みたいなね。そうそう、
だから、ほら、あの、中学校までは子供料金とか。
そうそう。
ね、逆高校から大人料金とか、ね、
うん。あと、小学校までとかね、いろいろ違いますよね。
うん。それが大人と子供の基準なんですかね、なんてね。
へ、
難しいじゃないですか。
難しいですね。なんかほら、アトラクションとかのね、うん、遊園地とかの身長制限とかだったらまず分かりますよ。うん、安全性のためにっていうね。
うん、
ちょっとね、うん、今おっしゃった大人と子供の何、
うんうん、こうなんか線ってどこ
引いて、
はい、線ってどこって言ったら、例えば、うん、例えば二十歳とかほら成人って、うん、あれ大人と見ても人になるって書くんですけどもね、まあ、生まれた時は人なんですけどもね、ね、二十歳になると成人式って言うじゃないですか。
うん、あれということ
は、やっと人になったんですかね、その時に。
ああ、じゃあそれまで。
今まで何だったんでしょうかね。
取り方っていうか、なんかくくり方、わかんない。
だから、そういうことをこう考えると、
はい、
ほら、あの、めんどくさくなるので、みんな大体こう概念でぽやーんとこう言って、ああ、大人だね、とかね、そんなこと言う。
自分のね、価値観の中でね、判断しちゃってるかもしれない。
だから、で、じゃあ大人って何、はい、とかって言うと、例えば選挙権があるだとか、
はいはい、
ね、例えばお酒を飲める時期は成人ですよって言うと二十歳だとかっていうのは大体もう基準なんでしょうね、うん、年齢的な数字から言えばね。でもやっぱりその分別っていうのはいつか言いましたけどもね、物事の道理が通るのか通らないのか、あるいは道理が分かるのか分からないのかっていうところに一つのまた基準を設けるわけですけども、でも人の世の中ってね、
人の世の中、
ね、思い通りにならないじゃないですか。
そうです
ね。で、もしかしたら自分の価値観が道理だとすると、ね、道理が通らないってこともあるじゃないですか。
ありますね。
でもそれだって大人の世界じゃないですか、人の社会には。
そうそう。
じゃあ大人の世界って人の世界じゃないですか。
そうですね。
じゃあ大人と子供って、どこで分けるんでしょうかって終生私は子供ですって言い切ってもいいんじゃないかなって
そうですね、
ね、
いや、
だからそういうくくりっていうのはね、どこでその、うん、区別をするのかとね、どこに明確な何かがあるのかなんてな、案外もしかして私たちでな、スルーして生きてるんでしょうね。 なんとなくバヤッとした概念でいるのかななんてね。
どうしたらいいですか、ね、どうしたらいいですか。
まあそのまま受け入れていくしかないでしょうね。人の社会ですからね。
ね、
ただ通りの通らない世の中っていうのは、はい、ね、思い通りにいかないと私たちは受け入れるわけですから、うん、ね、思い通りにいかない世の中をこれからね生きていくにあたってはね、うん、例えば
1+1=2
ね、算数で教えますけども、はい、でも通りが通らないんですけど、もしかしたらね、この世の中は 1+1=1 にもなるし、 1+1=3 にもなる、うん、ね、これが心模様がプラスされるからですよね。
確かに、あ、ね、なんかわかりますね。なんかね、その数学だけじゃないっていうね。
そうです、目に見えるものがねわかるという、うん、いうことをするならば、体は 1+1=2 でしょって、体ありますよって、
はい、
でも心は目に見えませんので、うん、1+1=1、1+1=3になる。それがさらに愛絡まったところにね、うん、ドラマ人間模様があるんでしょうね。これを楽しむためにあなた方は勉強したんですよ、
はい、
ね、いわゆる次のステップに行くための基礎を、ね、勉強したんですよ。だから次のステージにあなた方は行けるのですよ。
わかりました、
ね、そう、ステージなんか言ってもなんかゲームみたいですけど、
ね、次なんかステップアップみたいな感じでもいいと思います。ありがとうございます。
基礎がわかんないと応用がわからない。
そうですもんね。
じゃあ基礎はどこで学ぶんですか、うん、ってきっと学校で学び屋で学んだんでしょうね、うん、そこから育っていった時にね、うん、大人の世界に飛び出して、そこはどんな世界が待ち構えてるんでしょうか、ね、どんなところでもね、どんなところでも私は柔軟に対応していく心模様を持っていればね、あた素敵な出会いね、縁生きた方ができるだろうと。いやいや、日が表、次は4月ですからね、また時間はどんどんどんどん過ぎてきますよ。
そうですね、
展開してきますからね。
なんかいい話、今ね、卒業を迎えられる皆さんは、ほら、基礎を身につけ、学んで、次のステージへと行く。
そう。
ね、そこでまたいろんな出会いがあり。
そうそう、それをこう消化しながら。
ええ、
ね。あるいは消化しきれないものをね、受け入れながら、生きていくところに、あなた方のきっと未来はあるんだろうと思うところに、お正は今日はね、巣立っていく、ね、中学生の皆さんに一言だけもさせていただきましたよ、ということで。
はい、ありがとうございます。
いや
今日はね、本当に、いつもとまたちょっと違った特別な独り言の時間でしたね、
うん、そうですね、独り言も心模様がいろいろあるんですよなんで、ね、
そうですね、はい、来週はどんなお話を聞きできるか楽しみです、
はい、
横手市平川町吉田にあります西宝寺斉藤大円ご住職にいただきました。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。